それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。今日は第一ヨハネの4章の7節から8節でございます。新改訳聖書の483ページ上の段でございます。第一ヨハネ4章7節から8節お読みをいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。以上です。それではこのところから、神から出る愛と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月の第3の日曜日の朝、こうして私たちを教会に招いてくださり、また神様の御言葉を聞くこの機会を与えてくださっておられることをありがとうございます。私たちも愛の足らないそのようなものでありますけれども、しかしそれに勝って神様は私たちを愛してくださる。神は愛ですと聖書にあります。このことをこの朝、私たちは心に受け止めることができますように、自分の力で愛そうと努力するものではなく、神様が私を愛してくださっておられる、命を与えてくださる、このことを信じて生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうか神様ご自身がお一人お一人の心の中にこの聖書の御言葉を持って語ってくださいますように、また私たちはこの神様の言葉によって慰め、励ましをいただき、また力を受けてこの一週間歩むものとしてくださるようによろしくお願いいたします。また祈られたように、自然災害、また台風の多くなってきている季節となっています。そしてまた猛暑が続き、そしてまた今年から酷暑というような言葉が使われるほどに気温も上昇しています。どうぞまた私たちのこの肉体の健康をも主よ、あなたがお守りくださるようによろしくお願いいたします。また全世界を見るときに、もう戦争の話が絶えないことを覚えます。ホルムズ海峡、またウクライナでの戦争、本当に人と人が対立し、そしてまた戦って大切な命を失っている、このような現実がありますけれども、どうぞまた神様が憐れんでくださり、まず私たちの生活の中からそのような争いがなくなり、そしてまた互いに愛し合うことのできるものと、神様が私たちを変えてくださるようによろしくお願いいたします。またその力は神様にあり、また聖書の御言葉を通して神様は私たちに教えてくださいます。どうぞこの御言葉を私たちのうちにいただき、どうぞまた素晴らしい愛の世界に私たちは生きるものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は神から出る愛ということでですね、先ほど新約聖書のヨハネの手紙の第1、4章7節8節を読んでいただきました。聖書の中にも愛という言葉がよく出てくるわけなんですけれども、おそらく私たちも日常生活の中でこの愛という言葉は自然に使うんではないでしょうか。もうずいぶん昔の話なんですけれども、ある人がですね、一般の週刊誌の中でこの愛というこの活字がない週刊誌があったら私はもう100万円出しますっていう人がいらっしゃいました。でも100万円払ったっていう話を聞いたことないですので、おそらくはどの一般の週刊誌の中にもですね、愛っていう言葉は使われてると思います。本当にそういうのがあったら私も探し出して100万円欲しいなとは思うんですけれども、今まではそういうのがないと。 ですから普通の生活の中で、私たちは愛っていう言葉を使っていると思います。人間関係の中で私たちは相手を愛そうとですね、努力することはきっとあると思います。その一つは自分も愛されたい、愛の見返りが欲しい、そういうことで人を愛する。逆に一生懸命自分がこれだけ愛してあげてるのに、なんで自分の気持ちを分かってくれないのか、愛してくれないのかということで、いろいろこの心の中にもう本当に不満が溜まってしまうということもあるんではないかなと思います。自分の心が愛に疲れてしまう、もう愛欠乏症っていうかですね、もう干からびてしまって、元気がなくなってしまうっていうこともあると思います。いわばそれはある方が言われたように、自家発電の愛だと。自分が努力してもうエネルギーを使って愛を生み出そうとしている。でもそういうことをしているとただもう自分が疲れ果ててしまうだけだということになるわけです。私たちは知っておく大切なことがあると思います。それは何かっていうと、愛っていうのは自分の努力で力で作り出していくものではないということです。ですから聖書の中にあなたはもっと努力して人を愛しなさいというようなことは実は出ていないということなんです。むしろその愛っていうのは、この聖書が言っているように、愛は神から出ているのです。私たちそのことを示しています。ですから私たちは愛そうというような努力をですね、しないでもいい。実はここに出てくるこの愛という言葉なんですけれども、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれているわけなんです。そしてここの愛という言葉はアガペというですね、言葉が使われています。それには特別な意味があります。普通私たちはそれを神の愛というふうに言ってるんですけれども、そのアガペという言葉には主体的愛という意味があるんです。それは条件を求めない、自分が愛されなくてもですね、人を愛する。もっと極端に言えばですね、たとえ自分を憎むような、また危害を加えるような人があってもですね、その人を愛するっていうのがこのアガペの愛だっていうふうに言われてるわけなんです。じゃあ私たちはそういう愛を生まれつき持ってるだろうか。多分そういう愛はないと思います。聖書にも他に3つほど言葉があります。フィレオっていう言葉は友情っていうふうにも訳されます。それは自分によくしてくれる、親切にしてくれる、日本語では友愛っていうような言葉もあるんですけれども、自分を愛してくれる人だったらその人を愛することができる。そしてもう一つはこの、エロス、日本語でもエロっていう言葉になってますけれども、もう美しい人だったら愛する、ハンサムだからこの人は私は好きだってですね。またもう一つは親子の愛っていう言葉もあるんです。自分の子供だから愛することはできるけれども、自分と血のつながりのない子供は愛せない。私の友人にはそういう人がいてですね、で母子家庭になってしまって、自分には父親がいない、自分は愛されていない、ところが一人の宣教師を通して神様は父親であり愛してくださるんだということを聞いてですね、もう人生が変わってしまった、自分は愛されている存在なんだ、そのことを信じることによって心に力が与えられてですね、もう元気になったという人がいるわけなんです。ですから私たちは 自分自身が人を愛することのできるものではないということを認める必要があります。まあ、例えばこの柏でも大和川が流れてます。この川の流れっていうのはだいたい高い山からですね、山にこう水源地っていうか水が湧き出て、それが谷を通って、そして平地に流れていく。まあ平地田んぼや畑を潤してですね、そして最後には海に流れ込んでいくわけなんです。決してその逆はないと思います。水はだいたい高いところから低いところにですね流れていくわけなんです。それと同じように、実は神様の愛も高いところから低いところにどんどんどんどん与えられていくということなんです。まあ、私たちのイメージとしては、神様は高いところにおられるっていう、そういう思いがあるんじゃないかなと思うんですね。むしろ自分なんてもうダメな人間で、もう何の力もないし価値もない。もし私たちが本当にそのことを認めて、聖書の中にこのへりくだるっていう言葉が出てきてるんですけれども、もう本当に謙遜になる人に神様の恵みはですねどんどん流れて下っていく。それと同じように、実は私たちよりもはるかに高いその神様から愛が流れ出て、そして私たちの心に注がれていく。ですから私たちはこの人を愛する、その愛をですね自分の中で作り出そうというのではなくて、神様が自分を愛してくださっておられるんだ、その愛を心に受け止めるということです。神は愛です、この8節のところにも出てきているわけなんですけれども、神様は決して私たちに、もう罰を当てるとかですね裁かれるっていう神ではなくて、もう神様ご自身が愛そのものだ、聖書はそう言ってるわけなんです。有名な聖書の言葉にヨハネ3章の16節っていうのがあるんですけれども、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。賜う、与える、一人子を与える、なかなか難しいと思います。ある牧師先生の家庭は8人子供がいました。でその親戚のですね牧師先生には、結婚したけども子供が全然与えられない、ですから一人を養子に欲しいってですね、その兄弟の牧師先生同士で相談して決めたそうです。でそのお兄さんの牧師先生の奥さん8人子供がいる。でそれを聞いた時に途端にもものすごく烈火のごとくに怒ってですね、なんでそんなことを勝手に決めてきたのって。いや、たとえ相談されても私は一人も養子に出さない、なぜならばその子供は一人しかいない、子供は人数の大きさで決まるもんじゃないって言ってですね、もうすごく怒られたそうです。その話はなくなったっていうことを聞いたことがあるんですけれども、やっぱり子供っていうのは親にとってはですね大事なものである。ところがその父なる神様はたった一人しかいないその一人子を手放された。それは何のために手放されたのか、それは私たちを愛するためだ。その一人子を賜う、与える、実は具体的に言うならば十字架にかけるということです。それはどうしてかというと、私たちは完全な人間ではないわけです。不完全です。確かに人を愛したいという思いがあるけれども、なかなか愛せない。もう人間の愛っていうのはもう条件付きです。自分の都合が良かったら愛せるけれども、そうでなければ愛せない、そういう弱さがあるわけなんです。そして聖書を読んでいくならば、それはまさに的外れの人生、 もう愛のない人生は虚しい。まあ、私たちもそれを時々感じることはあるだろうと思います。逆に何もなくてもですね、自分が愛されている、これほど嬉しいことは他にはない。実は神様はその一人子を私たちのために、私たちの失敗過ち、まあ、聖書では罪と言ってますけれども、それを許すために一人子を与えられた。そして十字架にかけられた。なんでこんなことが起こったのか。もうその原因は私たちの心の中に愛がない、その現実です。そのことが私たちをもう虚しくしている。逆に言うならばですね、自分の心が愛に満たされたら、私たちはどんなことがあっても嬉しいと思いますし、そしてまた困難を乗り越えていく希望を見出すことができる。ですから大事なことは何かっていうと、自分の心が愛で満たされる。じゃあ自分の愛を満たすのは一体誰なのか。それは人ではなくて神様以外には他にはおられないということです。まあ、私は携帯電話、スマートフォン使ってます。時々ですね、電池切れを起こしてしまうことがあるわけなんです。もういくら便利なスマートフォンでもですね、もう電気がなかったら全く動かない。まあ家にいたらすぐ充電器で挿していけるわけですけれども、外出してるときにやっぱり困ったことがあってですね、もう苦労したことがあったわけです。そしたら、まあ、知ってる人がチャージャーを持ってるってですね、チャージャーって何かって、ラーメンかなと思ったら電源だって言ってですね、でつないでくれて、でしばらくしたら30% ほどたまって、また使うことができた。まあ私はすごいなって、ここまでもう今現代進んでるんだなって改めて感心したわけなんですけれども、だから私たちの心もですね、愛が充電されなければいけない、愛に満たされる必要があるっていうことです。そして先ほど言ったように、私たちは自家発電では自分は疲れてしまう。じゃあ一体誰がですね、自分の心に愛を満たしてくれるんだろうか。それは人ではないということです。私たちはその愛を神に求めていく必要があるということなんです。ある方はですね、私たちもそうですけども、最初から神様信じてるっていう人なんておそらくほとんどいないと思います。もう私も全然そんな聖書の神様なんて知らないという家庭で育ちました。まあ、中にはもう両親がクリスチャンだ、でも自分はもう無理やり教会に連れて行かれて、もう非常に困った、何が神が愛だって言ってですね、怒ってた友人もいましたわけですけれども、だから愛っていうのは決して強制されるものではない。むしろ私たちにやっぱりこう無限にですね、与えられていく、それが大事なことであると思います。でも神様は必ずその愛が分かるっていうですね、チャンスを私たちに与えてくださる。時々私たちは行き詰まる、困難に遭う、苦しい、そういう試練を受けるときに、多分私たちの心の底から自然に神様ってですね、そういう言葉が出てくるときがあるんじゃないかなと思います。ある方はもう本当に絶望の状況になってしまった、どうしていいのかわからない、だからこそもうあとは神様信じるしかないんじゃないですか。神は愛です、必ず答えてくださいます。だから苦しいときに神様ってもう一言お祈りしてください、助けてください。そして私たちにその一人の子供イエス・キリストを私たちに救うために使わせてくださり、 そして十字架の上で今までの自分の失敗とか過ち全部キリストが許してくださる。ですから助けてください、そしてキリストの名によって祈りますって、もうそれだけでいいんです。そしたらその方は、まあ、そのように短くですねお祈りしたそうです。まあ、私は聞いてなかったんですけれど、そしたら神様が答えてくださった。もう朝になったらですね、不思議なように自分の心がもう夜が明けたようにすっきりして、もうパッと目が覚めましたと言われてですね、そんなことがあるんですか、もう思わず信じられないと言いそうになったんですけれども、私神様信じてますからそれは言いませんでしたが、もう本当に心がですね変えられる。もちろん私も本当に神様は祈りに応えてですね、もう心を悲しみから喜びに変えてくださるっていうことを、まあ何回か経験しているわけです。まあ、ある方は呼吸困難に陥ってしまった、過呼吸、神様助けてください、皆によって祈ります、そしたら心が落ち着いてですね、過呼吸がもう止まってもう自由に楽に、呼吸をすることができるようになった。ですから私たちが神様に祈り求めていくときに、神様は無限の愛を持っておられるわけなんです。もう私たちは小さな存在です。しかしそのような私たちをも神様は愛してくださり、そしてまた私たちの願いを受け止めてくださって、そしてまた御心にかなうことを私たちに行ってくださる。私たちに平安を与え、また私たちは喜びを回復することができるわけです。ですから私たちは実は良いことをしなくてもいい、何もしなくてもですね、自分自身が神様の前に出て求めていくときに、神様は私たちに必要なものを与えてくださる。だからたとえ自分が不完全で良いことをできなくてもですね、神様はご自分の前に出てくる、そのことを喜んでくださる方であるということです。イエス・キリストは、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そう言われたんです。だから決してあなたは自分の重荷を自分で解決してから私のところに来なさいとは一言も言われていない。重荷を持っているならば重荷を持ったままで、そのままで私のところに来なさい、私があなたの重荷を負う、そのことを約束してくださっておられます。ですから自分の心の中に悩みがある、悲しみがある、それをキリストのもとに出していくときに、イエス・キリストは追ってくださる方です。私のもとに来なさい、休ませてあげよう、その重荷をキリストは私たちの代わりに追ってくださる。ですから私たちが委ねていくならばですね、神様が自分を慰め励まし力を与えてくださる、そのことを私たちは心の中に感じることができるわけです。そしてそのところに安心感、心の平安が与えられていく。ですからまず私たちがなすべきことは、神様の前に出て、そして神様に愛される、自分の心が神の愛に満たされるということであるわけです。だから私たちは自分で頑張って愛そうということをまずやめる必要があると思います。これだけ一生懸命やってるのに答えてくれない、もう自分ばっかりが損してるんだ、それをやめるということです。もう何もしないで、ただ神様にもう身を投げ出して、そして信じるならば神様は私たちを愛してくださり、 そしてその愛を私たちのうちに満たしてくださることができます。もう川の水が高いところから低いところに流れていくように、もう神様のところから私たちのもう本当に低い心に神様の愛は注がれていく。そしてそのことによって私たちはゆとりが生まれてくるわけです。まあ、田んぼや畑も水で潤されるならば、そこからまたゆとりが出てくるっていうか、もう豊かな実りがですね、もう実を結んでいけるようになるわけです。だから私たちがすることは、もう自然の恵みはあるんですけれども、神様の恵み、自分が愛されている、その愛を受けることによって私たちは豊かになり、またゆとりを持つことのできる人生を歩むことができます。そしてここに出てくるこの互いに愛し合いましょうっていうのは、実は義務ではない、神様は無理やりそのことを言っているのではないっていうことです。もうそれこそ充電式の懐中電灯っていうのはありますけれども、ぐるぐる回してですね、そして電気がいっぱいになったらつくっていうやつがあるわけなんですが、空っぽのままだったら光はつかない。でも充電されたらですね、パーッと光がつくわけなんです。充電式のものがある。だから私たちも自分の心が神様の愛に満たされていく、その満たされた心によって私たちは周りを明るく照らしていくことができるということです。ですから、もし自分の心がですね、暗くなる、それは現れてきます。不平が出ます。もう心が不満でいっぱいになってくる、イライラする、でそれは愛のバッテリーが消えてるっていうサインなんです。もう乏しくなっている、だから自分はもうこうなってるんだと。まあ私にも身近な人がいます、誰とは言いませんけれども、愛が必要なんだなってですね、思わさせられることがあるわけなんです。でもそれはそれで正常なことなんです。大事なことはそれを知って、そして充電器につながれて愛がいっぱいになればですね、その愛を持って人を愛することが可能になる。ですから神様は、まず私につながっていなさい、神は愛から出るのです、そう言ってるんです。この手紙書いたその本人がそうだったんです。ヨハネっていう人がこの手紙書きました。でも彼のあだ名は何という名前だったのか、ボアネルゲ、雷の子です。もうちょっとしたことでカーッとなってですね、怒る。ある時村に使わされて、誰も神様のことを信じてくれない、帰ってきてイエス様に、もうあの村は天から火を下して滅ぼしてしまいましょうってですね、そんな気の短い人だったんです。でも彼の心は変えられた。イエス・キリストがあの十字架にかかってくださったのは、自分のこの心を変えるために、愛のない自分の心の中にこのイエス様の愛がすがるために、身代わりに死んでくださった。彼はイエス様の十字架を目の当たりにしました。あの上で祈られたのは、父を彼らをお許しください、それが最初の十字架での言葉であったわけです。おそらくその前にヨハネもいたでしょう。自分も実は許される存在なんだ、愛される存在なんだ。彼はイエス様に委ねていった。そして全ての罪過ちが許されて、そしてイエス様は死の中から蘇られて、そしてまた自分の心の中にも生きてくださる。愛は神から出るんだ、神は愛ですってですね、彼はこの手紙を真実込めて書いた。それが2000年近く経った今、私たちは目の前にしているということです。だからカッとなっている人もですね、自分の心が愛の充電切れを起こしているんだ、もう気がついたらそれでいいんです。そして私たちがイエス・キリストにつながっていくときに、信じるときに、イエス・キリストはそんな私たちを許し、受け入れ、愛してくださって 私たちの心をその愛で満たしてくださる。神は私たちを愛され、そしてその愛は神から私たちのところに来ている。そのことを信じて受け止めて、愛に満たされ、そしてまた人を愛する、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは本当に毎日の生活の中にイライラしたり、また不満が心の中にたまって爆発しそうな、そういう状態になる時があります。それはもう愛のバッテリーが切れているサインである。どうぞそのことを私たちは認め、そしてまた愛は神から出ていますとヨハネは言いましたけれども、私たちを愛してくださり、十字架にかかり、また死の中からよみがえられたイエス様につながって、このイエス様の愛をいただいて立ち上がり復活し、そしてまた喜んで人を愛することのできるものに、神様は私たちを作り変えてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを神様にお任せします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。